あれ？パ？今、なんか、うん、なんか、やばそうな音声が聞こえたような気がしないでもないんですが、はい、というわけでですね、よっ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、マイドッス。一般兵 H じゃないわ。変態バーチャルライバー HRR と書いて、HR です。あれ配信始まってるかな。ちょっと、コメントテスト、コメントが、はい、あ、さくらさんこんばんは、毎度でございます。はい、というわけで、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思うんですが、画面見ていただいたら分かる通り、いつものお今アリスさんからあのキンコーン、あのね、今あのキンコーンって音が聞こえたと思うんですが、たった今アリスさんから連絡がいただきました。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、了解です。了解です。お待ちしてます。さあ、クイズの時間だということでですね、はい、というわけでですね、いつものということはございますが、はい、クラゲさん、いらっしゃいますね。自己紹介がエルテンリングに侵食されてるじゃないですか。まあまあまあ、本当ですね。はい、まあ、エルデンリングの配信、エルデンリング芸人を名乗りつつ、いつもの配信を行っておるわけではございますが、最近はね、ちょっとね、エルデンリング以外にも、いろいろとね、あの、やろうとしながら、できてないっていうのはありますけどね。まあ、そんなわけでですね、今日もアリスさんが、いつものやつでございます。はい。まあね、なんか、今年、全く話変わりますけど、今年梅雨がさ、梅雨に入らないうちに梅雨明けたって気がするんですけど、私だけでしょうか。なんかそんな感じをね、したって方、ぜひぜひ教えていただければと思います。まあ、梅雨最近ね、梅雨に入らずにもう完全に梅雨が終わってしまった感がものすごくあって、今めちゃめちゃ暑いです。現在、冷房をガンガンに聞かせながら配信を行っておりますが、いやー、まあでもね、大変で、そのね、冷房は効かせてるんですけど、それでも暑いので、あの、扇風機を回そうと思ったんですが、扇風機のね、風の音がね、めちゃめちゃ入るんですよ。ですんでね、まあまあまあ、ちょっとね、それを、風の音が入らないように、なんだったっけ、扇風機はオフにした状態でね、配信してるわけでございます。はい、七瀬さんからいただきました。暑いし水不足が心配。そうなんですよね。水不足になるとさ、うどんが茹でられなくなってしまうんです。そうなんです。あの、四国の水がめである、サメウラダムですね、うどん県ね、うどん製のね、命の源であるサメウラダムっていうのがあるんですが、まあ、そちらの貯水率が下がることによってですね、うどん県うどん茹ですぎってね、四国のね、あの、4県から怒られるというね、そんな、あの、毎年恒例の水不足になりそうなら、毎年恒例のね、話題になっておりますが、そう、元囚人さんもいらっしゃいます。四国のダムの水不足はよくニュースになるよねっていうことでございますけど、そうなんですよね。何しかね、その四国にありますサメウラダムっていうね、ダムがございまして、まあ、そちらのね、貯水率が、なんだろう、貯水率がこうね、あの、して株主に食い荒らされてる株価のように上下しますから、はい、ね、サメウラダムっていうそのダムの貯水率があるんですけどね、なんか某巨大掲示板、ん？昔は2ちゃんかな、今5ちゃんなんですけど、某巨大掲示板でね、サメウラダム貯水率実況するとか立つぐらいの勢いで上がり下がりするような感じではございますが、はい、ナイス白ご飯さん、ウェンズデイレイブンズナイトラディオ、こんばんは、良き夜ですね、素晴らしい夜だと思います。あ、いい、でもね、よく書いたら、考えたら、ウェンズデイレイブンズナイトラディオ、あ、結構かっこいいね、結構かっこいいですね。 はい、そう、ちょっとね、レイヴンズナイトのキャッチコピーみたいなのを考えてみるのも面白いかもしれませんね。熱血気合根性、そして愛。レイヴンズナイトは毎週水曜日夜10時から放送中。あなたの心の宿り気にっていうのが、まあ、結構キャッチコピーの一つだったりするんですけどね。はい、クラゲさんが、今年も旧役場が顔を出したとは聞いた。あ、そうなんですよね。その、サメウラダム、ね、湖の底に役場が沈んでるんですよね。ですんで、貯水率が下がってくると、それが、ぴょこっと出てきたりするんですが、はい。そんなわけでですね、今日は、アリスさんが、遅刻してるというか、遅れてきてるわけでございますが、さあクイズの時間でございます。クイズの時間でございます。はい、オープニングトークを始まる前にクイズの時間でございます。あれあれあれが消えた。はいはい、というわけでですね、皆さんに問題でございます。アリスさんは何時ぐらいに来るでしょうか。ちなみに私は、大体の答えがすでにね、予想されておりますので、アリスさんが連絡はすでに連絡はいただいております。ですんでね、今日はアリスさんが来ることは確実ではございますが、はい、篠森近さん、まだアバントークだったのか。まあレイヴンズナイトはね、アバントークは非常に長かったりするわけではございますが、クイズの時間でございます。バジトンプーさん、いらっしゃいませ。砂漠でパスタを茹でるイタリア人と、渇水でうどんを食べる香川県人。うん、わかる気がします。はい、さくらさんは今日は15分ぐらいに来そう。なるほど。クラゲさん22時15分、バジトンプーさんは22時20分。おおほほほほ、なるほど。じゃあまあとりあえずこのあたりが、現在の予想時刻ということでですね、まあ、アリスさんの登場を待ちながら始めていきたいと思います。レイヴンズナイト Wednesday Ravens Night Radio、 今日は第674回放送ってやつだな。はい、お、そろそろ来る。お、優しいご意見ありますね。ではですね、そんなアリスさんを待ちながらレイヴンズナイトを進めていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。レイヴンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。暑さにも負けず、さ冬物に私はなりたいラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR と、まだ来てないですけどね、アリスセラフィムさん、アリスさんのね、二人でお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでナイス白ご飯さん、アリスさんはみんなの心にいるから遅刻してない。なんというお優しい言葉。それは助かりますね。そう、アリスさんは遅刻してないんです。まあまあ、もうね、ここにいる限り、登場してるってことでですね。はい、伊達五十嵐さん、お晩です。お晩でございます。なんか、お晩ですとか、お晩ですって聞くと、まあ、どこの方言かわかりませんけど、お晩どすえとか、お晩どすって聞くと、京都弁みたいな、そんなイメージがありますが、伊達五十嵐さんは、どこに住んでるんでしょうね。年がら年中爆発してそうなところに住んでそうな気はしないでもないですが。はい、というわけで、篠森近さん、改めましてこんばんは。毎度でございます。泉さんもワコツありがとうございます。こんばんは。まあ、そんなわけでですね、今日アリスさんが、どうやら遅れてきてるそうなので、まあ、その間にですね、私なんだったっけ、ニコニ広告、そう、ニコニ広告っていうのがあるんですが、ニコニ広告でゲットしたチケットをですね、自作自演しておきたいと思います。はい、自作自演広告主は、秘密結社コンズですね。 はい、秘密結社、コンズ名義でもうね、広告打ってる時点で全然秘密じゃないんだよね。はい、広告打ってる時点でも全然秘密じゃないような気がするんですが、まあ、そんなことは気にせず、秘密結社コンズ名義でですね、自作自演の広告をぶち込んでおきたいと思います。はい、まあね、お、秋月 J さんは22時45分に来る可能性が、なるほどね、当たるかもしれませんね。まあ私自身ね、そう、アリスさんは何時頃に来そうっていうのはもうすでに連絡いただいてますので、ですんでね、そう、私自身はそのクイズには参加しないでおこうかなって思います。まあアリスさんが到着したらですね、一番近かった方に、プレゼントをしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、本日のお題、お、ルルネコさんもこんばんは、いらっしゃいませ。はい、まあ、ルルネコさん、来て早々ではございますが、アリスさんが遅れてますので、アリスさんの登場時間、想像予想していただいてもよろしいでしょうか。ね、正解者の方にはですね、プレゼント、まあ、ささやかながらプレゼントしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきたいと思いますが、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。って言ってもすでにもう画面にね、表示されてるんですけど、上にちょっとデカでドンと。はい、本日のお題は〇〇にも負けずですね。で、行ってみたいと思います。さあ、〇〇にも負けず、なんか難しそうに考えられるとは思いますが、そう、梅雨の時期、まあ、終わってしまいましたからね。そう、梅雨の時期っていうことで、まあ、梅雨の時期雨が降るといえば雨にも負けずっていうね、有名なフレーズではございますが、まあそんなね、そう、負けたくないもの、負けたくないことをいろいろと募集したいと思います。まあ例えばね、上司にも負けずとかですね、眠気にも負けずとかですね、そうね、うどんの気持ちになってラーメンにも負けずなどなど、そう、負けたくないことをですね、いろいろと募集したいと思います。まあ、あとのね、作風ものに私はなりたい、でどんなものになりたいかっていうのにね、続けていただくっていうのもございます。はい、お、ナイス白ご飯さん、そんな私が正解だからプレゼント絶対もらえるじゃない。あ、それいいかもしれませんね。ちょっとね、アリスさんにね、正解を、ね、正解を聞いてみて、そう、そのね、アリスさんの一存で正解者を決めてしまいましょう。はい、だからね、優しい回答、一番近かった人もそうですが、優しい回答をしてくれた方にもね、実は正解なのかもしれませんね。はい、ルルネコさんは22時30分頃には来ますかね。なるほどね、ありがとうございます。さあさあさあさあさあ、まあ気になるところではございますけどね。はい、本日のお題はですね、〇〇にも負けずで行ってみたいと思います。お、ナイス白ご飯さん、ご飯さん、冗談ですとは言ってますが、いやー、別に全然ありだと思います。めちゃめちゃありだと思いますね。むしろその何でしたっけ、そう、ぴったり賞とね、アリス賞を、設けておきたいと思いますんでね、そんな感じで行ってみたいと思います。本日のお題ですね、まあ、これね、お題、雨が降ってたから雨にも負けずって思いついたっていうのもあるんですが、そう、先週ね、まあ、プチ放送でも、言ってたんですけど、私あまりにも疲れが溜まっていたのか、口内炎、バカでかい口内炎ができてしまったんですよね。はい、口内炎に、そこでですね、まあ、口内炎にも負けずみたいな感じのが思いついたりとかですね。はい、ラーメンにも負けず、そうめんにも負けず、パスタにも、てんてんてん、サフユうどんに私はなりたいみたいな感じのね、まあ、何々にも負けずっていうのをですね、皆さんからいろいろと募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、 こちらのコメント、まあ、この放送はですね YouTube ライブニコニコ生放送ツイキャスでのね3枠同時配信を行っております。ですのでね、どの枠でもいいのでコメントしていただければそのコメントを、読ませていただきます。まあ、コメントに関しましては、お題に対するコメントに関しましては、後半のお題のコーナーで紹介したいと思いますので、ちょっとね、紹介が順番になる可能性もございますのであらかじめご了承くださいませ。はい、さくらさん、全く関係ないけどカンコレのイベントの方はどうよっていうねコメントいただきました。ありがとうございます。E3 の走行破砕で沼っております。はい、まあ、あのね、コメントというか、まあ、掲示板にも書いてるんですけどね、札にも負けずカンコレイベントを攻略したい、札10枚多すぎですよっていうかね、最近のね、そう、某カンコレのイベント難易度高すぎ問題、難易度高すぎ問題です。ほんと何あの難易度、もうむちゃくちゃですよ。完全にね、なんだろう、一般ピーポー置いてき、まあ、あの難易度落としゃいいんでしょうけどね、難易度落としゃいいんですけどね、難易度落とせばいいんでしょうけど、なんかあのね、そう、時間ばっかり取られる感ですね。まあまあまあまあ、ただ本当いろんなね、年上げとかゲームとか、まあ、渡り歩いてできたりはしてますけど、カンコレのイベントほど難易度高いっていうのはね、ちょっと苦しく感じます。はい、というわけでメガゲームさん、こんばんは、マイドでございます。はい、本日のお題は〇〇にも負けずですね。まあ、眠気にも負けず配信やりたいというか、元囚人さん眠気に負けそうだということではございますが、はい、秋月知恵さん、カンコレってまだサーバー制限で新規プレイヤー絞っているんですが、いや意外と大丈夫だと思います。昔はね、本当入れない、カンコレのねサーバーに入れないってことがあるぐらい大人気だったりしたんですが、まあ、今ではですね、どうやらサーバー制限とかはなさそうですね。まあ、DMM のアカウントを持ってる方は、カンコレイベント、カンコレというか、まあ、新規にスタートできると思います。まあね、あのゲーム自体もね、なんだろう、あれですね、他人と競争するようなゲームじゃないのでね、まあ、まったりとやればいいんではないかなと思いますし、まあ、新規に始める場合はですね、まあ新規に始める場合はそうだな、うん、気軽に始めたらいいんではないかなとは思いますけどね。まあでもあれですよね、よくあるのがそのイベントとかのね最終回域でお目見えされた感に惚れて、キャラにね惚れて始めたんはいいものの手に入れないみたいなね感じで、ベガゲームズさん、やっぱりいい声ですね、ありがとうございます。
ちょっとはいい声で配信したいかな、頑張ってやろうと思います。
でね、マイクに近づいたら俺のキャラが思いっきり俺のマイクのある位置がバレてしまいそうではございますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、丸々にも負けずお題へ投稿お待ちしておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ではジングル流しておきましょう。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは最近起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、最近ね、1週間何をやっていたかとかですね、まあ事後報告とかですね、今後の予定なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。まあ、毎週1週間ですね、いろんなニュース話題なんかがございますのでね、そういったものも、つらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーになっておりますんでね、早速ですね、気になるニュース紹介していきたいと思いますが、気になるってほどではないと思いますがね、ちょっとね、うん、面白い話題がございますのでね、これをねチラッと紹介してみたいと思います。 はい、というわけでですね、こちらよいしょ、テロップテロップテロップ出てこい、テロップ出てこいよ。はい、じゃじゃん。というわけでですね、こちらでございます。まず一発目の話題はドン。はい、作中で多分一番ハンバーガー食ってるのにコラボさせてもらえなくてかわいそう。さあ、これ一体何の話でしょうか、何の話でしょうか。そう、皆さん、某 M ドナルドさんがですねもう M ドナルドっていうのもあかんから、某マクドがですね、ガンダムコラボね、やってたじゃないですか。はい、ガンダムコラボ、これね、すでに、食べに行った方いらっしゃいますか。シャア専用ね、シャア専用マクドナルドっていうことでですね、そう、何でしたっけ、ザク、ザクにね、ジオングに、ズゴックに、ゲルグにっていうことでですね、まあ、シャア専用マクドナルドっていうことでですね、はい、こんなネタが上がってきてたんですが、そう、ガンダムに出てくるホワイトベースの艦長ことブライトノアさんですね。はい、ブライトノアさんってさ、作中でさ、ハンバーガーめちゃめちゃ食ってるんですよ。何かとこうハンバーガーをね、艦長席でもしゃもしゃしてたりするんですが、そう、そのね、作中で一番ハンバーガー食ってるはずのブライトさん、なぜかコラボからはぶられるというね、まあ、コラボからはぶられるというよりもシャアのみしか、コラボされてないなかったりはするんですがね。まあでもこのあれですよね、これってそうだから、シャア少佐自体がさ、マクドナルドでじゃハンバーガー的なものって原作でも食べてなかったりするのに、なぜこうね、突然こうシャア専用マクドナルドということがね、気になるところではございますけど、ダブルソーセージマフィンとかズゴックですからね。あとね、レッドエナジー味とかね、マックフロートのレッドエナジーみたいな感じで、はい。お、元囚人さんから、いただきました、ブライトさんはブライトさんはハンバーガーが好きもあってか、退役した後は洋食屋をやってました。あー、なるほどね。ブライトさんはだって初代の声優さんが、あ、そういえばそうでしたね、中の人がお亡くなりになってる。あ、まあ確かにその初代を考えたらそうですね。まあ、あとはその何でしたっけ、ガンダムシリーズとかで、初代のガンダムなんかでは、まあ一番知名度が高いって言ったらシャア少佐なのかもしれませんね。そう、3倍早いとかね、赤い彗星とか、その何でしたっけ、まあガンダムのガチファンの方からしたら怒られるかもしれませんが、知名度的な部分ではやっぱりシャア少佐が一番高いのかな。ですんで、まあまあまあ、ね、そういった戦略的な部分っていうのも、ブライトさんって言われたって誰やねんってなるでしょうけど、まだね、アムロレインに関しましてはね、主人公ということで分かるかもしれませんが、ブライトさんに関してはね、誰ってなる パターンね、可能性的に非常に高いので、まあまあ難しいところなのかなとは思いますけどね。はい、というわけでですね、日本マクドナルドはアニメ機動戦士ガンダムとのコラボメニュー、シャア専用マクドナルドを、6月22日より期間限定で販売でございます。はい、ガンダム100キャラ診断とかですね、シャア専用マックカードがあるキャンペーンなんかも、公式サイトやツイッターとかですね、いろんなキャンペーンが開催されてますので、ぜひぜひ、試してみてください。はい、まあ、そんな感じでですね、シャア専用マクドナルド、ちょっとね、気になるニュースでは、 何でしたっけ、気になってるニュースではございましたが、ではですね、もう一つ、ちょっとした話題、言って、ちょっとした話題、これね、そう、あるアナウンサーの発言がね、結構話題になったんですけど、最近さ、電気、節電節電ってね、非常に話題になってるじゃないですか。まあ、レイブンズナイトではですね、まあ、配信してるので、お前節電しろよってね、ツッコミ入れられそうではございますけど、まあ、そんなね、節電、節電、節電って言ってるね、話題の中でね、あるアナウンサーさんのね、有名なセリフではございます。はい、こちら。ドン！節電なさってる方は、今このテレビを見ていらっしゃらないっていうね。はい。そういえば、秋月 J さんがね、ガンダムってロクスポ知らない俺でも、赤は専用機とかね、通常の3倍って、のは知ってますとかね。はい、桜さんが日テレの藤井アナかっていうことでですね、まあ、そう、節電なさってる方は今このテレビ見てらっしゃらないみたいな感じで、そう、その周りでですね、結構その話題になったのが、なんだろう。そう、エアコンをつけるより、テレビをつけるよりエアコンをつけた方が、まだマシとかっていう話がね、出てたりしてたんですが、そう、テレビの消費電力って、そう、昔のさ、ブラウン管テレビやプラズマテレビとかに比べて圧倒的に少なくなってるんですよね。まあ、エアコンの消費電力なんかもね、昔のものに比べたらめちゃめちゃ少なくなってますから、まあ、最近のね、エアコンとかでしたら、逆にその、つけっぱなしにしておく方がいいとかっていう話もございますし、お！アリスさん登場！こんばんは。
こんばんは。
階段登りきったかい？
階段登りきった。
あ、アリスさんのぴょこぴょこ画像になっちゃってるんでね、アリスさん今日は画面共有できそうですか？
はい、
はい、ではではでは、少々お待ちくださいね、これをと、
今マイクどうなってんだろう、
なんかなんだろう、マイク、あーっとマイクさんがですね、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ、マイクさんがですね、はい、マイクさんがなんかめ、
もしかして、
はい、
そっち
なのかな、ちょっと待って、
うわ
ー、びっくりしたびっくりした、はいはい、っていうわけでですね、はい、
マイク変えた方がいいかな、
いや大丈夫じゃないですか、いつもよりなんか、
そう、
うん、いつもよりなんか大きく聞こえるような、そんな気が、
そうなの、いや、いや、すごい遠くにしてんだけど、
大きくというよりもなんか遠くにいるように聞こえる、
遠くなんだよ、マイク遠さ消えてるのよ、
遠くにいるように聞こえます、はい、
そうなの、ちょっと遠いの、マイクがちょっと近づけた方がいいかな、
あ、まあまあ大丈夫だとは思う、ちょっとアリスさん喋ってみてください、
はい、アリスはこのくらいで普通喋っておりますが、届いているのでしょうか、
もうちょっと近づけれるかな、
ちょっと待ってね、ガタガタ言うよ、
はいはいはい、それかこっちの方でボリューム上げるか、
にょーん、
お、近づいてきた、
おいしょーと、あ、なんかダメだ、あ、ダメだ、
ダメですか、ダメですか、
ま、マイクが支えが向こうに行っちゃうな、
あ、大丈夫、
大丈夫かな、これぐらい、
もっと近づけてみていただいて、どうです、
いや、ちょっとこれ以上無理だな、
あ、ほんだら、こちらの方でボリュームをちょっと上げますね、
はい
はい、こっちの方でボリュームを 150% ぐらいまで上げようかな、ちょっと喋ってみて、うん、アリスさん、
はい、はい、ですですですです、
もっと喋ってみて、はい、
ですですです、アリスのアーはアメリカのア
ー、まあ大丈夫か、
B は
バランス整えるために俺の方をちょっと下げればいいかな、
B
で全体を上げると、はい、
アリスの B は何がいい、
アリスの B はリスの B、
アリスのリーは 栗が好きなアリスのリスモリ。
はい、まあ、そんなことなんでですね、まあ、今日、今ニュースでですね、
はい、
節電なさっている方は今このテレビを見てらっしゃらないっていう、某ね、アナウンサーさんのセリフを、紹介していたところではございますが、まあでまあ、テレビのもね、あの昔に比べたら全然あの消費電力少なくなったよねっていう話もしておりました。はい、まあ、そんなこんなでですね、アリスさん、登場いただいたところでですね、自己紹介のほどをよろしくお願いいたします。やれ。
はい、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリス・ラフィンは包丁一本で、はい、世界征服を目指しているアリス・キングダムの王様です。
アリス・キングダムの王様です。
うん、
はい、アリスさんちょっと、右向いてるけど大丈夫かな。正面向いた。はい、大丈夫大丈夫、正面向いた。
ちょっと今ね、うん、あの動画見ようと思って、
はあ、はあはあはあ、位置調整をしてるわけで、位置調整をしてるわけでなるほどね。
そうそう。
はい、でアリスさん、今、はい、登場していただいたのが大体22時27分でございましたが、
うん、
今日もね実はクイズをやってたんですよ。
クイズっていうか賭けっていうか、
はい、クイズをやってたんですが、まあ今日はね、はい、あの、はい、ぴったり賞と、
うん、
ぴったり賞と、アリス賞をですね、選んでいただこうかなって思いまして、
うん、だからまあ、アリス賞ってなんだ。
あのぴったり賞はね、まあ何でしたっけ、時間が一番近い人をぴったり賞にすればいいじゃないですか。
うん、
でアリス賞は、アリス賞は、うん、何でしたっけ、コメントに対してその優しさ度合いとか、例えばさ、うんうん、あのめっちゃ早く来てくれると予想してくれた人にね嬉しい的なものとか、そういったね、
そういった
ものをね、やっていきたいと思います。まずはぴったり賞から発表しましょうかね。はい、ぴったり賞はですね、おそらく、22時30分のルルネコさんがぴったり賞ですね。ほぼほぼぴったり賞でございます。
ルルネコさん、
ルルネコさんでございます。
なんというかちょっと既視感があるよ。
お、そうなんですか。はい、というわけでルルネコさんおめでとうございます。 はい、
お姉ちゃん放送するときはベルネコさんだから。
あ、そっかそっか、そうですよね。はい、
一文字違い、
一文字違いというわけで、アリスさん、ルルネコさんにですね、お星様をプレゼントしたいと思いますのでね、手をおかざしていただければ、アリスさんからの手からお星様が、はい、
お星様、
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ強制的にゲットさせる。はい、というわけでもう大丈夫です。ルルネコさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
というところで、
はいはいはい、よみちさんもこんばんは。ルルネコさんがアリス賞になった
の。
いや、ルルネコさんはぴったり賞ですね。
ぴったり賞か。
はい、ぴったり賞でございます。では続きましてですね、アリス賞候補の方を、ちょっと順番に読んでいきますね。マジトンプーさんが22時20分で、さくらさん今日は15分ぐらいに来そう、クラゲさん、22時15分、篠森ちかさん、もうそろそろ来るで、ナイス白ご飯さん、アリスさんはみんなの心にいるから遅刻していない。秋月じえさん、こんばんは、22時45分頃かな。でルルネコさんが、22時30分頃ということではございます。さあ、いかがでしょう。
うん、えっと
アリス賞
は、
はい、
アリス賞は、
はい、
このなんのなナイス白ご飯、
ナイス白ご飯さん、アリス賞、はい、
アリさんは、
はい、
みんなの心にいるから遅刻していない。
なるほどね。 素晴らしい。はい、
素晴らしい。
夜道さんがプレゼントのやり方がバイオレンスということではございますが。はい、というわけで、そのバイオレンスなプレゼント方法、アリスさんに、もう一度、星お星様を。
もう一度。ほらほらほらほら。
キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ。はい、というわけでですね、お星様が降って、はい、そしてですね、ナイス白ご飯さんはどこにいるんだろう。ナイス白ご飯さんはどこにいるんだろう。もう大丈夫です。あ、いました、いました。はい、ナイス白ご飯さんに、無理やりお星様を獲得させるという。はい、というわけでですね、アリス賞はナイス白ご飯さん、ぴったり賞はルルネコさんでございました。はい、しすいさんも、和骨ありがとうございます。ナイスロゴさんはやったね、多少ズルしちゃった感はあるが、まあまあでもね、面白いと思いますよ。そのある意味大喜利な部分はございますからね。はい、やはりバイオレンスっていうことではございます。まあそんなわけでですね、ナイス白ご飯さんにゴールドコインをプレゼントいたしました。はい、というわけでですね、続いて、紹介したいものがございまして、はい、これね、ちょっと気になる、ソフトアプリケーションを見つけたんですが、はい、Vroom っていうねソフト、最近ね新たに何でしたっけ、新たに紹介というか、新たにね、新たにその公開されたソフトウェアがあるんですよ。 Vroom っていうね、
バーチャルルーム、
そうでですね、まあちょっとそれをですね今日皆さんに紹介したいと思いまして、どんな風になるのかっていうのをですね、ちょっと皆さんに紹介したいなと思いまして、今日ですね、用意をしてきました。はい、ボーボーさんもこんばんは、毎度でございます。はい、ではですね、ちょっと画面を切り替えます。Vroom っていうアプリケーション、まあ、今日はですねちょっと私のキャラが左にいる都合上、モデルはチャルコちゃんを、モデルとして利用させていただきましたが、ではこんな感じと真ん中の画面に出てきます。はい、ちょっと私のね、キャラと動きがリンクしておりますが、そう、VC フェイスっていうアプリを利用し、VC フェイスを利用してですね、まあ、こんな感じでバーチャル空間でその、なんだろう、配信というか、
お
ー、そう、これ、はい、
あれだね、
はい、
ほら 3D カフェ行ったらみたいだ、
そうそう、まあそんな感じなのかな。これね、
その青色の飲み物が気になる。
そう、バーチャル空間になる。これちょっとね、一瞬だけ、全画面に、切り替えさせてくださいね。はい、全画面だとですね、どれだったっけ、これか。まあ、このような形でですね、まあ、そう、バーチャル空間で、配信ができるっていうか、まあ、これカメラも今自動で動くように設定してあるんですけど、まあ、ライトをつけてみたりとか、
なんだ、横浜か
横浜、まあ、これね、
ちょっと
操作方法忘れてしまいました。操作方法忘れてしまう、あ、これですね、その、まあ、M キーで自由視点とかに変えれるんですよね。で、自由視点にするとこんな感じで、そう、マニュアルで こんな感じのね空間で配信ができるっていう。
グラスにポッチ。
そう、これね、何でしたっけ、本当に最近、まあ、これまだ一人しかキャラクターをね用意できないんですが、
置けない
んですが、
今、ま、その四角いのが、
はい、
ライトっぽいのだと気づいた。僕チーズかと思った。
ああ、なるほど。はい、まあ、こんな感じでですね。あと、まあ、まだまだ本当に出たばっかりの、ベータ版の状態ではございますが、まあ、これでですね。うん、ちょっとメニュー出してルームをこのライブステージとかに切り替えてですね、そのカメラもこの何でしたっけ、カメラも、ライブカメラなんかにしてですね、 ね、この何でしたっけ、歌ってみた配信なんかを、リアルタイムでこの映像、こういう映像を出しながら、配信することができるっていう。
すごいね、すごいね。
こんな機能が、こんな機能というかこんなアプリがね、最近そのこういうね、こんなアプリが最近ね出てきて、まだね、そのキャラクター自体は1人しか置けないので、なんだろう、今後のねアップデートとかっていうのが気になるところではございますけどね。そう、3D 空間、バーチャル空間ということで、まあ、前に机があるとちょっとしたニュースキャスター感っていうのねあるかもしれません。はい。まあ、あとはそのこれ以外にもね、普通のお部屋ルームとかね、ルームってお部屋もあるんで、まあ、これちょっと立ち位置が微妙ですけど、その立ち位置次第ではね、そのいろいろと面白い使い方ができるのではないかなって、まあ、これでね、あのバーレイブンズナイトをねオープンしてみるっていうのも面白いかもしれません。
いいな、僕も並びたいんだけどな。
そう、これね入れないんですよね、まだ現状。まあ、今後のね、アップデートの期待、アップデートに期待っていうことです。このソフト、
アリスバーやろうかな。
このソフト単体じゃなくてですね、何でしたっけ、 VC フェイスっていうソフトでそのフェイストラッキングをして、その何でしたっけ、データ、その情報というか、その、なんて言ったらいいんだろう、OSC-VMC プロトコルっていうのをこっちのアプリに送って、それで同期させてるみたいな感じらしいです。はい。ですんで、
なるほど
わからんって話ですよね。ですんで、何でしたっけ、 VC フェイスは VC フェイスで、よっ、チャルコちゃんをね、アリスさんの横にこうやって登場させたりすることができるんですよね。そう、この情報を別のアプリの中に送ってるっていう、なんかすごい技術なるほどわからんっていうことですね。ね、だからこの顔の動きが別のアプリの中と同期してるっていう感じになってる。
うんうん、
技術の進化っていうのはすごいでございますけど、そのね、その情報っていうのをネットワーク経由でやり取りもできるようになってくると、画面の中に2人3人みたいな感じでですね用意することもできますし、まあアリスザカフェみたいなのねやってみるのもいいかもしれません。うん、そう、何でしたっけ、VC フェイスを、導入するとね、その動きとかその辺も、でもね、手を触れなくなるっていうのがちょっとあれなんですよね、アリスさんの場合。
手を触れなくなる。
手を触れ、あ、その代わりあれなんですよね、別、うん、なんだったっけな、ディープモーションっていう機械を導入すれば手も動くようになるとかっていう話を聞いたりもしたんですけどっていうことでございます。まあこれね、V ルーム、 VROOM ですね、V ルームっていうのが、アプリがございますのでね、ぜひぜひそれを、まあ 3D モデルでね、配信されてる方はですね、ぜひぜひ試してみるのも面白いかもしれません。ですです。はい、というわけで V ルームの紹介はこの辺にしておきましょう。はい、コメジェネもいつものやつに戻しまして、はい、よいしょ。まあそんなわけでです。まあでもある意味さ、この今の現状もさ、まあカメラは動かせないですけど、その2人でそのニュースキャスターっぽくねなってるっていうのも全然ね、ありかなとは思いますけどね。これ背景を 3D っぽくしたら 3D 空間で配信してる感になったりはしないかな。
背景にアリスを組み込めばいいんだよ。
背景にアリスを組み込む、なるほど、それは賢いですね。
動かないけど、
は
い、
立ち位置は動かないけど、静止画にして、
ね、アリス人形を作って置いておくよ。
なるほどね。
なんかこう、はい、何か問題発言した子みたいな感じで。
アリス人形。なるほど、わかったわかった、あれですよね、問題発言してその CM が開けたらいなくなっていなくなってるんですよね。ぬいぐるみになってるんですよね。ガレージ暮らしの柳井 T じゃないですか。
あんないです
。はい、ガレージ暮らしの柳井 T、 アーマードコアネタなんですけど、これはまあまあまあ、
うい
や、何でしたっけ、確かそのプロデューサーさんかなんかの名前ですね。でその当時何でしたっけ、仮暮らしのアリエッティっていうのが流行っててですね、うんうん、でまあ、そのなんか生放送での告知タイミングでそのプロデューサーさんが来れなかったですね。でぬいぐるみを置いててそこにガレージ暮らしのヤナエッティって書かれてたっていう。そんなノリだったと思います。はい、まあ、ガレージはアーマードコアのガレージっていう意味なんですけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、その V ルームですね、まあ、これまた配信環境とかでですね、いろいろと変わってきそうな気もします。まあ、レイヴンズナイトでもですね、ちょっと新たな試みとかいろいろと、まあ、この下でちょこちょこしてる VC フェイル、ストリームアバターなんかもそうですし、いろんなものをね、導入してみようかなって思っております。まあ、今ですね、何でしたっけ、ちょっとまだね、導入失敗してる、失敗というかできてないんですが、今、パーティーパロットが降ってくる機能っていうのを実装してるじゃないですか、
うん、
まあ、それとは別にですね、なんかコメントで絵文字を打つとその絵文字が、画面の中に反映されるみたいなね、そんな感じの、うん、機能なんかも、導入しようかなって思っております。昔ねコメントに対応して、効果音が流れるみたいなこともやってたりしてたんですけど、まあ、その分のアッシュみたいな感じでですね、いろいろとやってみたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、というわけで、RNN ヘッドラインでございました。はい、ではアリスさん、なんかコーナーある？
はい、アリスのお話コーナー。
アリスのお話コーナ
ー。よいしょ。はい、このコーナーはですね、今初めてできました。普通にアリスのお話コーナーです。
お、いいですね。
うん、
どんな、
まあ、先週何があったかとかそんな話だけど、
あ、まさにヘッドラインのアリスバージョン、いいですね。
そうです。
はい、じゃあぜひぜひ。
そうですね、
はい、何があったんですか。
僕職場でですね、
はいはいはい、
すごいことやらかしちゃったんです。
何やらかしたんですか。アリスさん、謝罪会見の方がいいですか。謝罪会見の、
あ、うん、じゃあ謝罪会見をさせてもらおう
かな。じゃあアリスさんの謝罪会見コーン、うん、ちょっと待ってくださいね。
さあ謝罪をするからどんと来い。
ちょっとというわけでアリスさんの謝罪会見コーナーでございますんで、ちょっと立ち位置がいつもと俺逆になりますよね。
イエスイエス。
いや、立ち位置が逆になりますんでちょっと待ちくださいね。はい、これ俺がこっちでアリスさんがこれで、ちょっと待ってくださいね。
わっわっ。
はい、というわけでアリスさんの謝罪会見コーナーでございます。トゥ、はい、
まだかの、
はい、切り替えましたよ。切り替えました。はい、
まだ僕の画面では切り替わってないけど、
うん、俺ちょっといい俺の立ち位置ちょっともう一回変えとこうか。はい、
お、来た
ー。はい、というわけで謝罪会見、記者会見になるほどのすごいことをやらかしてしまったのかっていうことではございますが、はい、アリスさんの謝罪会見コーナー、はい、ございます。
はい、僕は、
はい、
職場で、
はい、
お昼休みに、
お昼休みに、
はい、パンをね、
はい、
丸ごと ソーセージっていう山崎パンのパンを食べようとしました。
はいはいはいはいはい。
それで仕事場にもう置いてある、
はい、
あの僕のいろんな調味料とかいろんなのが入ってる袋があったんですけ
ど、ははははははははは
で、そこからまあケチャップを取り出しの、
はい、
かけました。
ケチャップを丸ごとバナナにかけた。
丸ごとバナナじゃないの、丸ごとソーセージ。丸ごとバナナにケチャップかけたらちょっとな
丸ごとソーセージに、ケチャップをかけて、うん、かけたわけですね。
さて、ここで問題です、
はい。
何が起こったでしょうか。
ケチャップがブッチチチチブリュリュリュリュリュリュ。
では、実況します。
はい。ちょっと待って、ちょっと待って、アリスさん、アリスさん。
はい。
何でしたっけ、BGM はどんなんがいいですか。
はい。
はい。
恐怖のヒャラヒャラにして。
恐怖のヒャラヒャラ。ちょっと待ってくださいね。これか。
あ、これだ。
はい。
実況中継いきます。
はい。
丸ごとソーセージのパンの袋を開け、
はい、
ケチャップをおもむろにかけようとしました。
はいはいはいはいはいはいはい。
ブホ
ブホブホってどういうことですか。
少なくなったので、
はいはいはい、
ケチャップが中の空気がボホって出ちゃうんです
よ。ほうほうほうほうほうほうほう、なるほど。
あ、もう残り少ないや。ボホボホ
ポフポフみたいな感じかな、イメージとしては。
ボフボフっていうか中身がちょっとずつ出るからボホボホ。
ああ、はいはいはいはいはい、なるほど。
ここでアリスは考えました。
はい。
遠心力で出せばいいんじゃない。
おう、ほうほうほうほうほうほう。
蓋を閉じいの。
はい、蓋を閉じいの。
うりゃー、ブンブンブンブンブンブンブン
ブンブンブンブンブン。
あれ、なんか赤いぞ、ん、なんか赤いぞ、ん。部屋中ケチャップだらけ。そこに同僚が入ってきました。そして僕はつい、すみません、生産の自殺殺人現場を見せてしまって行ってしまいました。
はいはいはいはいはい。まあ、ケチャップだらけになってるわけですね、休憩室が。
事務室です。
事務室が、はいはいはい。
床、机、壁、はいはい、パソコン、はい、えらいこっちゃ、キーボード。
てか、蓋してやりましょう、蓋して。
蓋したんだよ、蓋したの、パチってやったの。だけど、はいはいはい、振りすぎちゃったの。振りすぎちゃったんだよ。
振りすぎたために。
思いっきり振ったら、いつの間にかなんかピッピッピッってなんか赤いものがついて、シャツも、ね、血だらけのようになってしまったので、思わず入ってきた同僚に言い訳じゃなくて、
殺人現場
って。生産の殺人現場にしてしまってって言っちゃった。
はいはいはいはい。そしたら、
そしたらブワーって爆笑されて、それでもう休憩時間も残り3分の時にですよ。
大惨事も程がありますね、それ。
で、吹きながらね、
はいはい、
どうするのそれって。僕も次メインレッジだったから、はい、とりあえず僕ワイシャツ洗ってきていいですかって言って、
まあケチャップで血だらけみたいになってるわけですね。
で、それをまあ脱いで、僕タンクトップのままお手洗いに行って、はいはい、ジャバジャバジャバジャバって、うわもう落ちないよ、石鹸じゃ落ちないよってなって、
はい、
とりあえずまあ戻って、
はい、
うっすら残ってるけど来たよ。
なるほど。
そしたらまあシャツがずいぶん濡れたこと濡れたこと、
まあ今度はズブ濡れになってるわけですね。
そうそう、アリスさんもうちょっと絞って着なよって言ったら、いやそんなこと言ったって絞ったんだけど、絞ったんだけどって言ったら、
はい、
さらに同僚が入ってきました。
はいはいはいはいはい。
つけててセクシーセクシーって言ってる場合じゃないよって言って。
なるほど、水で濡れてて、そのすっけすけ、白ですからすっけすけになってしまってたわけですね。
背中肩がすっけすけみたいな。
はいはいはい。
いやもう助けてくださいって感じで。
なるほど。
そしたらもう見かねた、タオルで、自分の持ってるタオルで拭いてくれて、洗って返すからって言ったけど、いいのいいの。 まあレジに立ったら、
はい、
冷房で、いや
まあまあまあ、ね、この時期なのでね、その暑くて汗かいてて、汗で透けてるってパターン、と思われる可能性もありますから、まだまだね、ね、
いや
コメントで。
まだこんな暑さじゃなかった頃だったからね、先週は。まだちょっと寒かった頃だったんで、うおっと思って言って、
はい、
寒くなったら温度上げてあげるから言ってねって言ってくれたんだけど。
ね、コメントでね、ルルネコさんが状況がどんどん悪くなっていく。
いや、これね、
これ
本当にね、
はい、
とっさになんでね、すみません、凄惨な、ね、殺害現場を現場にしてしまってっていう言葉が出てしまったのかという自分に驚きだったね。
いやー、ボケが上手くなってますね、それ、ほんと。
違うの、違うの。なんかいろんなさ、はい、漫画とかアニメとか見すぎてるんだなってちょっと思ったん
ですけど。なるほどね。
うん、だって、本当にそんな感じで。
いやー、うん、まあ。
気分は夜フォージャーですよ。
これはもうね、ルルネコさんがね、これはやらかしてしまいましたねっていうことで。ね、もうベガさんなんかもう大爆笑してますよ、本当に。はい、秋月ジエさん、ケチャップがかかった方を下にして落としたわけではなかったですね。
そうや、ケチャップを振っちゃったんですよ。
振って、ブンブン振って。
ね、心よくバンバン振ったら、いつの間にか赤いものがパタパタパタってこう、目の視界に飛んで、パッて手を止めた途端にもう、視界一面血だらけみたいな。
いやでもケチャップってもう少し粘度ありそうなものなんですけど、そうでもなかったんですね。
ハインツです。
え、なんてなんて？
ハインツのケチャップって、
はい、結構サラサラしてるやつ。
ちょっとだけ緩いんですよ。
あー、なるほどね。
あ、違った、ハインツじゃない、カゴメだ。
なるほどね。はい、ガブガブさん、毎度っす、壁、神鍋煮込みうどんください。神鍋の神って、火に食えようと思ったら薄いとね、焦げないけど分厚かったら焦げちゃうっていうのはあるらしいですけどね。いやでもしかし本当、いやアリスさん、それは謝罪会見ですね。事務所中をケチャップだらけにしてしまう罪。
そう、しかもメインレジなのに遅れてしまったという
ね、やらかして
本当に申し訳なかったです。
本当に
反省はしている。
誠に申し訳
ない。だが仕方がなかったんだ。
いやまあ、
これしかなかったんだ。
いや、や
る、この手で、
いやいやいやいや、
この手でケチャップを。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いや本当ね、ありがとうございます。面白い、それはおもろい。
よし、アイスのコーナーおしまい。
おしまいなのね。はい、
うん、
途中からBGM こんな感じにしてますけど、ぴったりでしたよね。
ぴったりでしたね。
というわけで、アリスコーナーで、アリスの謝罪会見コーナーでございました。はい、ではジングル流しときましょう。
はい、結構いけない。
レイブンズナイト。さあ、というわけでお題のコーナーに行ってみましょう。お題のコーナーでございます。コーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラテムです。
この2人で後半戦もお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ナイスジローごはんさんがね、アリスさんの、生産ケチャップ事件であったっていうのとね、ケチャップって最後の方って水っぽくなるよねっていうことで思います。
そうそう、なんかね、
はい、で、
お品も悪くない、ケチャップ。
まあガブガブさんはね、ケチャップさんはわし何も悪くないっていう本当にね、
いや心よく振っちゃったもんだから、なんか家では普通に振ったってそんなにパンって蓋外れることなかったから、
はい、
普通に振ってたんですよ、あの芯の方持ってパパパパパパパッ。
なるほどね。まあでもね、まあマヨネーズじゃなかってまだマシだったのかもしれません。いや、どっちもどっちだな。
はい、
というわけでですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、まるまるにも負けず、
ケチャップにも負けず、
ケチャップにも負けず、マヨネーズにも負けず、そういうタルタルソースに私はなりたい。はい、いやいやいやいや、まあ、そんな感じでですね、〇〇にも負けずです。本日のお題は〇〇にも負けずですね、まあ、雨にも負けず、梅雨の時期なのでね、雨にも負けずっていう単語がたまたま思いついたっていうのと、あと口内炎にも負けたくなかったっていうことでですね、口内炎にも負けず私は配信を行う、喋ると唇が痛いっていうね、そんな感じだったりとかですね、まあ、そんなことが思いついたのでですね、まるまるにも負けずで言ってみたいと思います。上司にも負けず、眠気にも負けず、ラーメンにも負けず、そうめんにも負けず、パスタにも、サフユうどんに私はなりたいみたいな感じのね、はい、まあ、〇〇にも負けずということで、いろいろとですね、負けたくないものを募集したいと思いますし、その後のですね、サフユーものに私はなりたい、まあ、どんなものになりたいかっていうのをね、続けてみてる、見るのも OK だと思います。というわけでアリスさんは、まあ、今日はケチャップにも負けずということではございますけど、アリスさんもなんか負けたくないものってありますか？
負けたくないもの？
うん、まるまるにも負
けてる。もうアリスさんに負けてるよ。
負けてるじゃないですか、あかんやん。
うん、
暑さにも負けず。
いやね、もうね、はい、うん、大変なんだよこの部屋が今。
なるほど。
温度がね、
はい、
あれ今でもそうでもないのかな、今
35度、やばいじゃないですか、完全に熱中症。
いや、昨日の夜はだって38度だったから、なんかすごい見たら涼しくなった。
完全に熱中症レベルじゃないですか。
いや、今見たら涼しくなったからよかった。
ああそうなの、はい、
35度でよかった。
35度で、まあね、ケチャップにも負けずに勝てる話題があるのだろうかっていうね。ね、まあ、ちなみに、さくらさんはですね、さくらさんが熱中症は生卵とゆで卵の関係って聞いて、クラゲさん曰く暑さには負けとかないと命に関わるそうです。
イエス、
暑さには負けときましょう。
負けた、もう負けた、別は寒さじゃなくて暑さになった。
そういえばこの時期になるとですね、必ず、いろいろな VTuber 界隈で話題になってくるあの話題がございますが、
うん、はい、
熱中症をゆっくり喋るってやつ。熱中症を
ゆっくり
ねっとりと、長い、長い、もっと、長い。
待って、どれぐらいで入れるんだ。
いや、熱中症ぐらい。そう。ね。
キャップにか。
学習長。まあそれはまた違いますけどね。はい。まあそんな、それをですね、ゆっくり言うと。ね、まあ、ある別の単語に聞こえるっていうのがですね、最近というか、
なんかお経っぽいんだけど、
お経、なるほど、
何に聞こえるの？
何でしたっけ、ねえ、ちゅうしようみたいな感じ。
全然 然わかんなかった。
そう、まああのね、それをね、いろんな VTuber に言わそうとするね、さすが変態 VTuber 怒られるのって。はい、アンデッドさんがですね、こんばんは、ま、来たセクハラトークっていうことでですね、はい、クラゲさんはね、どうかん頑張ってもそうはならんやろって思ってるとかですね、はい、まあ、サメちゃんさん遅くなりましたが、こんばんは、どうもこんばんは、
こんばんはです。
というわけで本日の〇〇にも負けずではございますが、そう、ね、すぐにも冷房はつけた方がいいのではないかなって思います。はい、ではですね、来てるやつを読む前にですね、せっかくなのでコメントいただいた方を先に紹介していきましょいや。はい、でね、まずはですね、ルルネコさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
現在高校生の自分は、おお、若い、非常に若い高校生か、
高校
生ね、期末テストにも負けずですね、あー、この時期そうか、期末テストですよね、テストにも負けず、受験にも負けず、赤点にも負けず、
負けず、
さふいうものに私はなりたい、
補習にも負けず。
ちなみにアリスさん、赤点でしたか、欠点でしたか、
うん、え、何、
いや、赤点、まあ、言ったら、その言ったら何でしたっけ、いわゆるそのラインに到達してなかったら補習があったりするような赤点って表現あるじゃないですか、
うん、
アリスさんの学校はどのように表現されてましたか。
忘れた、
忘れた。そう、うちの学校ではですね、高校の時はね、欠点だったんですよね。
欠点、
はい、欠点、
かける、
かけるかな、うん、
欠点なの、
欠点っていう、で一応ね、その、赤、まあ、いわゆる赤点ラインって言ったらいいかな、欠点ラインっていうのが平均点の半分が欠点のラインだったんですよ。
うん、
だ結構学校によってはその30点以下はダメとかさ、
なかったかも、
なかったんですかね、そう、これね、表現方法いろいろと気になりまして、さくらさんはうちは赤点だったな、なるほどね、
うん、
でまあついでに言ったら、赤点にも負けずっていうことなので、その赤点のね、最低ラインっていうのがいくつなのかっていうのはちょっと気になるところではございます。うちの場合はね、平均点の半分でしたね、うん、まあそういうのもですね、なんか固定の平均点の場合だと、まあなんか進学クラスとかの、
うん、
進学クラスとかも結構ありまして、でそのクラスとかの数学とかのくっそむずいやつとかだったら、もう正直みんながね、みんなその平均点、まあ、100点満点中平均点40点みたいなのが、40点30点みたいなのがあったんですよね。
うん、
だそれで平均点を赤点を30点未満で赤点ってことにすると、クラスの半分以上どころかね、3分の2近くが赤点になるみたいな、そんな感じのねこともあったりしたので、ですので一応平均点の半分みたいな感じでですね、
うん、
だからそのクラス、なんかうちのクラスのね、数学なんかは今回の欠点ライン17点やったわみたいな話を聞いたことありますか。はい、平均点17ってことは平均点34点かみたいな感じでね、100点満点中34点みたいなね、
うん、
はい、そんなわけでですね、ルルネコさんも自分も赤点、なるほど、赤点、やっぱり赤点表現、島根の赤点美味しいね、ガブガブさん、それは全く関係ない話ですね。島根の赤点って何でしょうね、
なんだろう、
はい、ガブガブさんがですね、父親は赤点と言って、母が欠点と言ってるので、四国は欠点なのかな、あ、この辺ひょっとしたら方言なのかな、はい、そして、クラゲさんから、これ海月さんって呼びそうになるんですけど、クラゲさんで合ってますよね、
うん、
平均の半分が赤点だったけど、学校の平均が低すぎてほとんど機能していなかった。ありますね。いや機能する、ね、あの教科と機能しない教科がうちの学校の場合はありましたけどね。そう、赤点になると補習受けないといけなかったりねすることもありましたよ。いやー懐かしいね。というわけで、ルルネコさん、テストにも負けずさ冬ものに私はなりたいということでですね、まあでもテスト勉強も大事ですけど息抜きも大事なのでね、ぜひぜひ、休憩の際にはライブンズナイトをお聞きいただければ嬉しいでございます。おさくらさんのとこは30点固定だった赤点ということでございますが、その場合ね、くっそむずいテストとかだったらもう全員が全員ほぼほぼ赤点みたいなことあったりするんですかね。はい、ルルネコさん、ちなみに我が高校は赤点は30点。あ、なるほどね。やっぱり30点ってところと平均点の半分ってところがあるっぽいですね。だから聞いたところによると平均点マイナス何点みたいなこと、平均点の半分マイナス何点が赤点基準みたいなこともあるところがあったりとかね。そう、噂によると赤点40点のところもあったらしい。そう、40点のところも聞いたことあります。ですんでね、まあその赤点欠点ね、まあ負けないようにしないといけないでございますけどね。はい、さくらさんは英語と数学がほんとやばかったっていうことでございます。アリスさんは苦手な教科何がございましたか？はい、得意な教科、苦手な教科。
なんかそれ今度のお題にしたいぐらいなの。
いいね、それ今度のお題にしたいね。
しましょうか。
ルルネコさんから、
ちょっと忘れないうちに
ですね、ルルネコさん、友達の高校が60点だし、それはものすごい進学高校ですのでね。
すごいね。
大学だと単位落とすのは59点以下だそうです。あー、でもあれですね、私はあれですよ、高校受験の時にね、担任の先生にね、国語と英語は捨てなさいときっぱり言われた伝説の男ですからね。
伝説の男です。
国語と、
それを言う先生もすごいよね。
国語と英語は捨てなさい、それで受かりますって
かっこいいな。
いや、あれなんですよ、何でしたっけ、50点満点の5教科じゃないですか、250点ね。で、何でしたっけ、そう、うちのね、その志望校が大体140から150点ぐらいで受かるようなところだったんで、まあ何しか私数学とかほぼほぼ満点取れてたんで、であとまあ科学かな、それもほぼほぼ満点近く取れてたんで、で多少苦手な社会が30点ぐらい取ったとして、であと国語とね英語に関しては10点ずつ取っときゃとりあえずクリアできるみたいな感じの。はい、
頭いいもんな。
いや、私そうでもないです。何でしたっけ、漢字全く覚えられませんし、英単語全く覚えられないですから、もう本当に英語と国語は捨てなさい言われてました。もう英語と国語はね、鉛筆転がして10点から15点取っといて他の3教科でカバーしろみたいな感じの、そんな感じの、むちゃくちゃなあれでしたけどね。
でもそういう言い切れる先生もさ、
そう、
すごいよね。
いや、言い切れるというか、まあ、あれなんでしょうね、完全に、なんだろう、理数系だったんですよね。
理数系
はい、はい、ガブガブさんからですね、実はうちの母校は赤点的な単語は存在したが、歩行するのが面倒だったり採取するのが面倒だとかでペナルティーなしでした。あー、なるほどね。はい、
3年なんか補習とかってやったのを見たことない。
3年間の合計点が1桁でも卒業が認められるそうですね。はい、秋月ジエさん、ガッチガチの理系じゃないですか。ガッチガチの理系だったんですが、私暗記があまりにも苦手でございまして、 中学までの理数は大丈夫でした。ただ高校とかに入ると言ったら覚えないといけないことが多くなるじゃないですか。まあ高校の数学とかだと数式を覚えたりとか、あとまあなん科学とかね、そっち系になるといろいろと覚えないといけないことっていうのがめちゃめちゃ増えてくるんですよね。
うん、
そうなると私はもうボロボロになりましたね。ボロボロ、何しか計算は得意ですけど暗記が苦手っていうね。ですです、
暗記か。
そうですんでね、まあ、高校時代なんかでは何でしたっけ、数学のテストなんかでね、数式途中の数式めっちゃ書かなあかんのに答えだけ書いて提出したら、うん、全部三角でしたからね。全部三角、はい、
なんかもう 手抜きというか、
いや手抜きというか
合ってるけどみたいな。
そうそうそう、勝手にね、オリジナル公式を作って答えだけ導いて提出する。
ちょっと待って、 HR さん、はい、天才じゃないの。
え、いやいやいやいや、そんなことないです、そんなことないです。でもそれも何でしたっけ、後の方には通用しなくなりました。
あ、いや、
まだ簡単な公式の時代だったら、なんかほら3行も4行も5行も公式書いて答え書いて丸っていうところなんですけど、1行だけ適当に公式書いて答えこれってそれで提出したら、まあ当然三角なんで、でまあ公式まで全部書いてたらもう80点90点のテストなのに、俺の点数は40点か30点みたいな感じで。あ、ちなみにその高校の数学の先生はお前は頭がいいのか悪いのかわからんって言われました。ね、バカと天才は紙一重というやつですかね。どうかわからないですけど、はい、というわけで頭がいい人なのに変態 VTuber なのか、変態 VTuber、 変態。
あ、でも僕もなんか、
はい、
ネットのこととか、
うんうんうん、
いろんなことよく知ってるのに変なところでよく分かってないんだねみたいなところがあって、
あー、なるほどね。
うん、なんかそういうことを言われたような過去がある。
そう、ね、さくらさんが頭がいいから変態なのでは、真理を得ています。はい、ガブガブさん、暗記できないと、微分積分がいかんやん、あの数の公式を。うん、無理ですね。はい、微分積分的になそういったのが出てきだしたからもうね。はい、ルーネコさんも確かに高校の数学は覚えることが多い。そうなんですよね。
高校の数学、
クラゲさんも全く違う公式でやって式書けないとかはやる。やっぱり分かりますよね、それ。本当別にそんな大層な公式うわーかかんでも一行この計算したらこれ答え出るやんみたいな感じのね、はい、そんなことがあったりはしましたけどね。はい、チテンシチェルムさん、ニコニコクク、ありがとうございます。さあ、アリスさん、こび売りタイムでございますよ。こび売りタイム、
ちょっと待って、ちょっと待って、
はい、
うん、
どうされました。こび売りタイムでございます。
シナール飲んでました。
シナール、何。まあ、私は現在
ビタミン C、
おお、
酸っぱかった。
現在はですね、私何でしたっけ、デカビタ C に栄養ドリンクを混ぜたものを飲んでます。
栄養ドリンクとデカビタ C？
はい、デカビタ C にリポデーを混ぜたものを飲んでます。
んー、
まあ何でしたっけ、カフェイン摂取方になりそうではございますけどね。
うん、
というわけで、チテンシェルムさんがニコニコ広告いっぱいしてくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。当選坊主さんもたくさん
してくれて、あ、当選坊主さんさんもニコニコ広告ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、アリスさん、コビ言っとこ、コビ
しょうがねえな、コビ言ってやるか。
さあ、
コビはいりませんか。アリスのコビ、今ならお高くしておきますよ。
コビは
とってもお高いですよ。
いりませんか。
コビいりませんか。
はい、ありがとうございます。微積の一番最初のテストが数学の中で一番成績が良かった。あ、覚えるのが得意なのかもしれませんけどね。はい、では、はい、
あれだったな、
なんなんでしょう、うん、
遺伝子のさ勉強が面白かったな。
あー、いやでもあれですよね、私とかは元素記号とか全く覚えられなかったですからね。
元素記号、
うん、全く覚えられなかったですね。ね、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきましょう。来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間生きておりますと我慢を強いられる展開になるということは常に出てくるのではないかと思いますが、そういう中で出会ったり、記憶に残る丸々にも負けず、はい、大公開時代オンラインのゲーム内ですね、向かい風厳しいベネチアやラスパルマスの高校や、波浪が激しいウィシュアイアの高校、風にも負けず波にも負けず、種子島銃を満載した状態で出港するとまっすぐに向かってくるガレー船に遭い、案の定 PK される。 PK にも負けず、これはね大公開時代オンラインにもかかわらず、プレイヤーキラー PK にね、 PK が、一般的にあるゲームなので全然出てくるのではないかなとは思いますけどね。まあ私が今プレイしてるエルデンリングなんかも、赤い体の方に侵入されることはよくありますからね。侵入者にも負けずってやつですかね。はい、ライザの暴走に振り回されるイングランドとネーデルランドの国イベント、ライザにも負けず。
ライザには勝ったよ、僕ライザの船沈めたもん。
あ、さすがでございます。ライザには勝ちましたか。はい、養生生産中の火災、地味な開示系スキル上げ、まあ、スキル上げに限らずレベル上げに負けずですね。で、資源調達作業中の野党に襲撃されるということではございます。まあ、この辺はね、大公開時代オンラインにも限らずいろんなゲームでねやっぱありますからね。はい、そしてさくらさんがゴードン金返せっていうことでございますがね。で、ウィッシュアイヤーといえば小木の聖地ということで、でルルネコさんがですね、中学生の時は文系だったけど高校生になってから理系になったか、なぜだ、なぜだろう、それは暗記が得意だからなのかな、違うかな、わかんないですね。でもね、不思議なのはその理系だからといってパソコンの扱いがうまかったりすることっていうのはね、意外とそう、パソコンとかもね、理系に限らずそのパソコンとかも結構ね、
うん、
結構なんだろう、不思議なこと多いんですよ。
どういうことか。
そう、例えばね、その私の、お知り合いの方で、そのバリバリにそのプログラムとか組んだりするのが得意な人がいたんですよ。アプリケーション開発とかそんなんができる人ね、
うん、
でもその人なんか新しいパソコンのパーツを取り付けてドライバーのインストールにつまずいてました。
おう
ね、やっぱり全然違うんでしょうね。そう、周辺機器とかを取り付けて、でドライバーをインストールして、ドライバーって何みたいな感じで、あんたパソコン詳しいんじゃないのみたいな感じのね。そう、だからパソコンね、得意分野っていうのはやっぱものすごく幅広いと思うんですよね。そう、だから私なんかは結構その何でしたっけ、自作とかをやってたのでパソコンめっちゃ詳しいって思われてたりするんですけど、プログラムとかそういったものに関しては全くすっからかんですからね。
え、そうなの？全然そうに見えないんだけどな。
プログラムとかな、全く書けないですよ私。
僕も書けないけど、
はい、
自分のサイト作ってた時は、
うん、
無料のダウンロードの CGI とか、
はいはいはい、
パールの方を中身をいじったりとか、うん、PHP はもう正直ちょっと分かんないところもあったんだけど、
もう全く私その辺すっからかんですからね、
うん、
そう、だからやっぱり
大変です。
はい、
ガブガブさんが
お
全財産をかけて
お
散りました。
なるほど。HR さん、ガブガブさんがね、HR さん、私が解けない中学数学レベルの問題を解いてくれ、円錐の体積が円柱の体積の3分の1になることの証明、もぐもぐ、
円錐の体積が円柱の体積の3分の1になる証明は、
証明、うん、
ね、
はい、
例えば、
はい、
平面図に書くと、
はい、
縦長の長方形の真ん中から両端にピッピッって線を引くわけじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとその下の三角の残った上の三角っていうのは半分じゃないですか。
はいはいはいはい。
それで、でも立体だから多分 3.14 とかかかってくるのかな。
なるほど、わからん。
わからなくなったよ、僕も。でもとにかく平面だと2分の1だ。
なるほど。
なるほど、わからん。
はい、ちょっとアリスさんごめんなさいね。こっちのトラブルだと思います。ちょっと左側がなんかバリバリ言ってるんで、アリスさんちょっとね、ちょっとおしゃべりしてもらいます。って、これ今アリスさんは左から声が聞こえてます。アリスさんは左から声が聞こえてます。で、真ん中に戻って右から、はい、アリスさんの声が右から、アリスさんと BGM ですねが右から左から、大丈夫っぽい、大丈夫っぽいですね。はい、いや、まあ最近ね、私のこの何でしたっけ、ミキサーちゃんが調子悪くてね、だいぶもう年季がいってますからね、新しいミキサー買わないといけないのかなって思いつつ、はい、では次行きましょう。PR の方では、ボインガーの敗戦以来750年にわたって弾圧されたゲルト文化や歴史、ほうほうほうほう、弾圧にも負けず、朝刊に掲載されている前日までの貯水率 40% を切る数値、いやー、雨が降らないとね、サメ浦ダムの水も貯水率が下がってしまいまして、うどん茹ですぎって怒られるんですよね。
え、
いや、だからあの四国のね、ウミガメっていうサメ浦ダムっていうダムがございまして、そちらの貯水率が下がれば下がるほど、香川県人うどん茹ですぎって、四国の他の県の方に怒られるんですね。
あのさ、
はい、
もしかして、
はい、
節水すると大変なことになっちゃうんだね。
大変なことになります。はい、はい、そしてですね、無知識で行う半熟卵店や駆け出し豆腐の、破裂、ほうほうほうほう、降雪地の雪上での球技や球技クラブの活動、雪にも負けず、敗戦の危機と知恵を工夫で潜り抜けてきた、濡れせんべいとたい焼き販売業の千葉にある、桃し当時電鉄と主な収入がゴルフ場とホテルの収入という和歌山にある、紀州鉄道、ほうほうほう、北アイルランドがアイルランドに戻るまでに戦い続ける新アイルランド共和国というのが思い出されますということですね。はい、というわけで、続いてファンネルネハン弱長さんから、いただいたやつ行ってみたいと思います。こんばんしゃー、どうもこんばんは。まるまるにも負けずと言って個人的に思い出すといえば、マグロを釣った瞬間ネズミにかじられる釣り。ネズミにも負けず。
ネズミ退職感だからね。
木材加工をしていたら火事になって加工品を焼失する火災、火災にも負けず、頼みもしないのに牡蠣やムール貝を拾う船員、はい、毎年消える、消える声優の、訴状に挙げられて20年を迎えた野戸真美子。ね、今年消えるなんたらかんたらってやつに毎年あげられるけど20年間消えないっていう。はい、で、契約を阻止されながらも契約を取るため営業に頑張る契約取り付け要請キューベー、僕と契約して魔法少女になってよ。はい、役と異音を発するダマコニャック。
まあ、でも怖いね、あれは。
でもあれですよね、怖いとか苦手な音っていうのはやっぱありますよね。私なんか何でしたっけ、鉄の器をこするスプーンで、鉄のスプーンでこする音っていうのが大嫌いです。
あれでしょ、
はい、
ああなるほど、お皿ではないのね、
鉄の器って言ったらいいんかな、ほら、調理用の器ってさ、
何でしたっけ、金属でできてたりするじゃないですか、
うん、
調理用の薬味を入れたりする器ね、
うん、
でそれをそのすくう時に金属のスプーンを使ったりするとこうさ、そこの方になると擦れるじゃないですか。
ああそうですね、
まあ、生姜とかかな、
あ、うんうん、ここはあんまり好きではない、あ、
ね、苦手ですね、うん、
あ、だから僕木のスプーンが好きなのかな、
どうなんでしょうね、コメントで正直野戸真美子と早見沙織は当分消えないと思う、んなるほど、まあ確かにそうですよね、もうレジェンドと言っても過言ではないですからね。
最近早見沙織さんの声真似も練習してます。
お、そうなんですか。
夜フォージャーをやろうと思ってます。
そいつは披露されるのを楽しみにしております。でさくらさんがね、うん、黒板を爪で引っかく音とかやべえやろ、そうですね、あれはやばいですね、
あれも慣れたね。
で期限切れ予防のために出てくる星まりも出てこないでください、
絶対出てこないで、
放送ブースまで果てしなく長い包丁姫宅の階段、階段にも負けず、
階段にも負けず
ね。で変なスパイウェアと戦い続けてる俺の PC おっとスパイウェアにも負けず。
先生今ちょっと聞いてもいい？
なんだいアリスさん、
僕の iPhone が、
はい、
SE の子がね、
はい、
充電マークのまんま、
うん、
なんかずっとなんだけど、
はい、
その部屋では充電されてたはずなんですよ。
はいはいはい。
で上に来たらなんか充電ができてない状態なんで刺してるんだけど、
熱暴走？バッテリーが弱ってる。
バッテリー？
バッテリーが弱ってるかもしれない。
熱なの？じゃあどうやって冷ましたらいいの？
いやいや、ごめん、熱暴走って言ってしまいましたが、
うんうん、
通常バッテリーが充電されてないって時は逆にその冷たすぎてダメってことはありますけど、あったかすぎてダメってことは可能性としては低いですけどね。
そうなの？ガンガンに熱いよ。
熱すぎるのはさすがにまずいと思いますけど、
うん、ちょっとペコペコして、
あとはあれですね、単純にそのもうバッテリー自体が弱ってしまってるっていう可能性っていうのは考えられます。
どうしよう、つかなかったらどうしよう。
ちょっとあれ涼しいところに一旦持って行ってみてもいいんじゃないでしょうかね。ね、あんまり暑すぎるっていうのは良くないですから、バッテリー充電してる時にね、充電してる時にアホほどこう熱暴走してしまって、
うん、
で暑すぎると充電止まるんですよ。一応安全回路とかがあるんで。
じゃあちょっとほっとけばいいかな。
ですね。まあ、
よし、カバー外してほっとく。
iPhone かどうかは分かりませんけど、私のやつもね、充電してる最中に温度が一定以上になったら熱すぎてますので充電が停止 しましたみたいなことが出てたりもします。
ま
あ、その辺は多分 iPhone さんもあるんじゃないでしょうかね。多分ね、多分ね。
分かった、
うん、
ありがとう。
はい、あとは、国によって法律が変わるポルノやエッチな描画の表現規制や衣装の面積。これでも怖いですよね、本当。表現規制とかね、最近とかは、あ、表現規制で思い出しましたけど、アリスさん、
何でしょう、
何でしたっけ、ゼノブレイドってキャラ、ゼノブレイドってゲームのキャラが、
うん、
何でしたっけ、ゼノブレイド2かな、ゼノブレイド2っていうゲームのキャラクターが、任天堂が出してるあの大乱闘スマッシュブラザーズ、スマブラですね、うん、あれに参戦するにあたってですね、
うん、
そう、スマッシュブラザーズって全年齢対象っていうことでですね、
あ、
そう、エチチなのはダメなんですよ、
うん、
でそのゼノブレイド2のそのホムラとヒカリってキャラクターがですね、まあ大乱闘スマッシュブラザーズに参戦するにあたって、まあ肌色面積があまりにも多すぎるためにですねはい、スマブラに参戦するにあたってその肌色の面積を少なくするために何でしたっけ、タイツを装備したんですよ、
ね、
そう、生足だったのが、黒タイツ装備になったんですよ。
うん、
で、まあ確かにそれで肌露出は減ったんですが、 逆にそっちの方がね、逆にそっちの方がちょっとエッチくなったっていう、色っぽくなったっていうね。
あるある、はい、あるよ、人間チラリズムだってあるんだからね。
いやチラリズムじゃない、チラリズムってわけじゃないですけど、もうほんまにその生足バーンよりも、
ほらほら、だから、うん、だからね、全裸の女の人よりもチラチラしてる女の人の方がいやらしいってやつって。
そうそうそうそう、そうかもしれないです。そうそう、そんなんかな、うん、ですんで、まあ、確かに肌面積はね、肌色の面積は少なくはなりましたが、それはそれでね、うん、まあ、これはこれで逆に逆にって感じでですね、
うん、
はい、そういったのが、思い出されました。はい、まあ、興味のある方はですね、ゼノブレイド2とスマブラで検索していただければわかります。はい、参戦するにあたって、衣装がね、変わってはいますが、変わってはいますが、逆にこっちの方がエロくないみたいな感じのね。はい、というわけで、続きまして、物価高騰と戦い続けるうまい坊やガリガリ君。ああ、これ材料費の高騰にも負けず、これうまい坊やガリガリ君すごいですよね。
うまい棒はこの間ちょっとだけ値上げしたんだ。
ちょっとだけ値上げしたっすけど、まあここでのその企業努力っていうのはね、めちゃめちゃすごいと思います。うん、はい、ルルネコさんが、ね、ベヨネッタもだいぶやばいじゃん、やばいんじゃっていうことではございますね。
ベヨネッタ、ダンテ。
はい、ガブガブさんがエイチャルさんはストッキングだけじゃなくタイツもっていうことではございますが。
ニーソー
が絶対、ニーソーが一番好きです。ニーソーニーハイ、まあ、タイツも、タイツは昔はあんま好きじゃなかったんですけど、最近はまあ好きですね、うん、
なんか変な話の方向に行ってるけど大丈夫？
ね、いやいや、まあまあ、はい、よく横寄りみましょう。はい、撮影をお願いしようと女性に声をかけたら私服警官っていう花町。ひえーひえー。はい、収賄を求められる、治安の悪い国の、軍官や警察官。ん？軍官じゃない、これなんて言うんだろう、軍理ですね、失礼しました、軍理や警察官というものが思いつき。あー、なるほどね。まあ、警察にも負けず。いやー、でもそういうね、そう、映像とか写真とかをね、作成してる方なんかは、最近ね、なんかそう、まあ、あんまり言うと炎上するので言えないっすけど、その、うん、いわゆる、そのね、R18 な、作品とかにメスを入れようと、まあ、手の方が、団体の方がこう頑張ったりしてたりしてなかったり。
フェ
です。
お、
はい、これね、まあ、あんまり大きな、あんまりあれすぎるとね、炎上したりするので、これはあんまり言えないですけど、まあ、そんな感じのね、ことがあったりなかったりですんでね、まあ、そういったエロは世界を救うかどうかは分かりませんが。はい、
この間何の話になってんだろうな。
この話は置いておきましょう。 NLN さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。てか、先ほどからスロットがね、随分と散在してる方がたくさんいらっしゃいますね。面白いですね、これはこれで。はい、NLN さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
修道女という生業をしておりますと、差別や偏見、戦争や宗教論争に巻き込まれやすいというものがあり、そのために頭を悩ますわけですが、これが解決した時の達成感と喜びというものは何にも変え難い素晴らしいものであるというのが、14歳に修道女会に入会して19歳で修道女になった私としては思うところがあったりします、まあ、差別や偏見にも負けずっていうことですね。よく逆境や困難をその人が乗り越えられるもの
しか与えないというものや、人間を成長させるために存在すると言われることがありますが、私自身は違う認識を持っていたりします。そういった丸々にも負けずというようなものは、その困難を乗り越えることの喜びや達成感があるから続けられるものであり、このあたりは冒険家に近いものがあるのではないかというのが個人的な感覚だったりします。まあ確かにね、その困難とか試練、困難とか逆境とかをその試練とかって言ったりさ、まあ、その人が乗り越えられる、神から与えられし試練みたいな感じの、まあ教え的なもんあったりするところもあるじゃないですか、
うん、
でもまあ物理的に乗り越えるのが無理ってパターンもありますからね、正直
物理的
ね、物理的って表現がどうかもしれないですけど、
フィジカル、
フィジカル的なものとかね、
ソーシャル、
人間ソーシャル的なもの、フィジカルソーシャル、うん、人間何にでもなれますよってねのもありますけど、いう意見もありますけど、いやー、やっぱりね、難しいものは難しいとは思いますけどね。まあでも、そんな中でですね、横道にそれたり新たな道を見つけるっていうのはね、まあ、負けずではなくても負けてね、新たな道を探るっていうのも面白いのかもしれません。
うんうんうん、
光合成キノコさん、コンチェルナイト、
コンチェルナイト、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、パッパッペー、はーい、何その挨拶はい、というわけでですね、新たな挨拶、コンチェルナイトだそうですね。さあ、アリスさん、コンチェルナイトでございます。
コンチェルナイト、アリスが入ってないぞ。
アリスが入ってないですね。はい、まあそんなこんなでですね、アリスさんを交えた挨拶、何がいい、難しいな、アリスさんを交えた場合、
寂しいな、
いや違う、響き的に、
うん、
コンチェル、コンアリス、コンアリスって見ようよね、コンセラフ、いや、じゃあ、コンアリス、
ダイダバース、
ダイダバース、アリチェルナイト、アリチェルナイト来た、アリチェルナイト、
アリチェルナイト、
エイフィムナイト、アリスセラフィム、
頭にコンをつければいいってもんだ。
そうですね、頭にコンをつけましょう、コンアリスじゃなくて、コンフィム、コンセラフィム、コンセラフィム、
なんだかちょっとコンスープみたいな、
コンスープ、アリスさんの挨拶、コーンスープでいいんじゃないですか皆さん、コーンスープ、いや可愛いな、それはそれで
コーンスープ、
はい、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは、
こんばんはです。
泉は暑さにも負けず寒さにも負けず、
うん、
お仕事に、バス通勤をしているのですが、炎天下のバス停で待っている時の厳しい暑さと、路線バスに搭乗した時の強烈な冷房の寒さによる急激な温度差で、職場に着くまでにすでに体調を崩して疲れております。でも通勤頑張るマン、あ、ありますねこれ本当、
うん、
ね、なんでこのバスの冷房はキンキンに冷やしてるんでしょうね。まあ、乗り乗りが頻繁に行うね、行われるバスなんかではね、
うん、
そう、
あ、でもね、
はい、
今はコロナのこともあるから、
うん、
ちょっとだけ窓開いてたりするね。
はあ、はあはあはあはあはあ、なるほどね、
うん、
はい、まあでもあれですよね、窓を開けてたり、まあ、あれです、うちのねお店なんかもその窓を開けて冷房をガンガンに効かせてるって感じの、節電そっちのけでやってますけどね、まあ、それぐらい換気をしないと
いけないってことではございますがね。はい、というわけで、光合成キノコさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
丸々にも負けずといえば VTuber の流れにも負けず、意地でも VTuber ではないと言い張る、負けぬ、この前なんか VTuber 新着配信で紹介されてたけど、かっことじ。いや、高校生きのこさんはね、VTuber じゃないらしいです。
え、
そう
ってことは、
はい、
キノコチューバーか。
いやいやいやいや、チューバーを、何でもかんでもチューバーつければいいってもんじゃねえんだぞ、アリスさん。
何でもかんでもつければいいってもんだ。
いや、だからまあ、私がね、変態バーチャルライバーって名乗ってるのと、アリスさんがね、バーチャルネットシスター。バーチャル
ネットシスター。
ネットシスターですよね。ですんで、高校生きのこさんは VTuber ではない。かたくない。
VTuber とかバーチャルなんとかっていうのは、
はい。
僕、VTuber が作られる前からずっとずっとバーチャルネットシスターなんです。
ですよね、確か。
そうです。もうかれこれ16年前から。
かれこれ16年前からバーチャルネットシスター、アリス・セラフィンですね。
そうです。
はい、コメントで何でもチューバーつけるのっていうことでございますが。はい、ガブガブさんがね、コンテン編みたいな感じで、コンテン編ってなんだろうみたいな。
コンテン編？
コンテン編。
あ、わかった、
はい、
これは、
はい、
セラフィムが天使で変態の変だ、
はい、あ、なるほどね、コンテンペン、それ賢いですね。はい、そしてガブガブさん、何にでもなれるっていうのは面白いね。人間の想像想定を超える存在になれるかと哲学問題になりそうです。あー、まあ確かにね、何にでもなれないですよ。何にでもなれないんです。でも VTuber になろうと思ったらすぐ VTuber になることはできるかなと思います。はい、まあでも光合成キノコさんはね、あれなんですよ、その 3D モデルでキャラを置いてね、そのキャラを動かしながらね、配信してたりしててですね、挨拶もパッパッペーっていうね、挨拶があったりとかですね。そう、 VTuber の定義ってなんだろうね。哲学。
VTuber は何だろうねって言われたら、
VTuber の定義って何だろうね。何しかその、YouTube で配信しておかないとダメなんですよ。バーチャル YouTuber ですから。多分ね、はいはいはい、
そこはそうだよ。みんなステープラーがホチキスのように。
ああ、まあまあ確かにね。
ツナ缶詰が全てシーチキンのように。
なるほどね。
全て配信者は VTuber なんだよ。
いや、だってあれですよね、ツイキャスなんかでは VTuber 応援プログラムっていうのがありますからね。まあ私それに受かってるから、一応ツイキャスで の4時間までの配信ができたりするんですが、うん、はい、うん、一応審査あったんですよね。ね、まあ、そんなこんなでですね、ナイス白ご飯さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タコにも負けず、イカにも負けず、そばにも負けず、ネギを横目に見つつ、私はお好み焼きの姿で焼かれていきたい。白ご飯ですか。
あれは、
はいはいはいはい、
ライスバーガー、はい、
ライスバーガー、なるほどね。
うん、あとさ、
はい、
半殺しにして、
はい、
五平餅みたいなとか。
ちょっと待って。半殺しにするってどういうことだ
よね。お米を、
はいはいはいはい、
お米を、
はい、
ね、
はい、
すり鉢とかに入れてガンガンガンって、あれで釣りこぎで潰すんですよ。それで半分ぐらい潰すのを半殺しって言うんです。
あ、ナイス白ご飯さんをね、半殺しにするわけですね。
そうです、半殺しにするの。
なるほど、
えらいこと言ってるような気がするけど。 今日 HR さんなんか素で結構笑ってるところが多いな。
いや今日はねアリスさん面白いですね。
え今日は面白いか。
今日はというか今日も面白いです。
欲しいな。
今日面白い。はい、高校生きのこさんがね、そうそれアリスさんとおそろ。私も VTuber の概念が生まれる前から生存しているからっていうことですね。
おそろいだ。
でもガブガブさんがね、でもこのキノコこのモデルでクラフトピアとかの配信してるのですっていうことで。はい、ナイス白ご飯さんがね、私半殺しになると五大羅餅になるのかっていうことでございます。
五平餅また HR さんの何あの目
あの間違い語録間違い語録五大羅餅
でもまださ、
はい、
ね、
はい、
魂を塊って読んだりか、
はい、
ソソって意味のシャバをババアって読むのを越さないね。
ね。
ババアの時はだってもう本当に笑ったもんね。
まああれはね、ババアはね。
ババアはまずかったよ本当に。
秋月ジエさんがね、Twitch で放送している人も VTuber でいいんですかね。まあどうなんでしょうね。はい。
ツイッチャーって言うかもしれないけど、
うん、
V ツイッチバーでいいです。
読みにくいわということで。はい、高校生きのこさんが逃げて半殺しにされちゃうよってことで。ナイス白ご飯逃げて。名言録伝説の夜な国に夜な国神社。
ここで出すとは
あれですよね、
そのやるよの
靖国神社を間違えて
夜な国神社。
鼻水出てきた、鼻水。ね、アンネットさんもババーンって言ってますけどね。はい。まあね、靖国神社を与那国神社って呼ぶね、伝説のね。いつだったっけな、懐かしいな。はい。
ね。
いやー。
貴様どれとはだね。
ん？何それ？
道化の桜の歌で。
はい。
ね。靖国神社って歌詞が出るから、
あ、
そこ与那国神社、
なるほどね、
うん、
はい、ではですね、続きまして、掲示板がこの辺なのでマシュマロ来て、来てるやつ読んでいきたいと思います。
はいよ。
はい、これ面白いな、これすげえな。
え、なんだ、
難しい漢字がいっぱいあるので、ちょっとよっ、
アリス今あれだよ、
はい、
新しい方の11日しか今つけてないぞ。
いや、行ってみましょう。ガチャにも負けず、爆死にも負けず、冬にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、これなんて読むんだろう、よく、よく、よく溢れ、あまり死んだず、いつも静かに笑っている、東に推しのイベントあれば行って貯金を崩し、西から親の連絡あれば思いつく限りの孝行し、日取りの時はアーカイブを見てみんなにどっちつかずの評価を受け、褒められもし、肉もされる、さ冬物に私はなりたい。おー、名言でございます。
これねちょっとね書いておく、掲示板に残しておきたいので代筆、HR で、掲示板にちょっとこれね残しておきたいから。
え、ちょっと待って、アリスのさ、
はい、
ここに送っておくれよ。
あ、はい、送ります。てか何でしたっけ、マシュマロ投稿をいただいたのでね、これのちょっとあまりにも名言なので代筆で掲示板の方に私、残しておきたいと思います。ありがとうございます。これはすごいガチャに。はい、いやー、マシュマロでの投稿ありがとうございました。これね、匿名さんではございますが、ちょっとあまりにも優秀で良かったので、代筆で、掲示板の方にも残しておきたいので。そう、マシュマロはね結構
名前レイブンズナイトって入れとくよ。
あ、今もう掲示板に私書きました、代筆 HRR で。
あ、そうなの
か、は
い、早いな、
はい、想定外のあたりちわっすっていうことでですね、翡翠みどりさんこんばんは、毎度でございます。お、翡翠みどりさんが、スロット500使って、1000ポイントゲットしておりますね。いや、これはでも素晴らしい、ありがとうございます。マシュマロいただいた方感謝でございますね。ガチャにも負けず、爆心にも負けず、冬にも夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ちね、これ素晴らしい。いやー、これはね、ね、ガチャにも負けずか。
ガチャは悪い文化だ。
でもね、東に推しのイベントあれば行って貯金を崩し、西から親の連絡あれば思いつく限りの高校を推しって、この辺も面白いですね。日取りの時はアーカイブを見て。いやー、さすがでございます。いや、うまくね、これ原作のやつうまく、改変してるやつですよね、うん、素晴らしい、お見事でございます。はい、というわけでですね、掲示板のものも、マシュマロの方も、ここで終了ですので、たくさんの投稿ありがとうございました。はい、ではエンディングに行く前に、
うん、
バトルの時間だ。
来るがよい。
はい、では今から皆さんにコロコロ試合をしてもらおうかと思います。コロコロし合ってもらいたいと思います。
来るがよい。
はい、バトルロイヤルの準備行ってますんで、皆さん、YouTube の方でですねコメントいただけると画面下にあなたのキャラクターが登場いたします。そして、今からですねそのキャラクターで、皆さんにコロコロし合ってもらいたいと思います。バトルにも負けずということで、ナイス白子さん、ハマンさんもね、ガチャは悪い文化、馬長トンプーさんが円安にも負けず、増税にも負けず、値上がりにも負けず、あ、これダメなやつじゃね、いや、もうその辺はね負けたいです。はい、というわけでバトルロイヤル行ってみたいと思います。ではコマンド入力しちゃいますよ。3 2 1、コマンド入力ポチッ。さあ、というわけで皆さんが画面上から消えて、上の飛行機から降ってきて、戦闘スタート。実況は私 HR がお送りしたいと思います。では飛行機から降ってきて、皆さんの乱戦が早速スタートしております。激しい乱戦、まずはここの乱戦を生き残らないと、優勝を狙うのは難しい。現在激しい、各所で激しい戦闘が繰り広げられております。そしてですね、早速何名かが戦闘不能になりました。まだね、乱戦激戦が続いております。その中で何名かが戦闘不能になって爆散しております。おっと、ここでアリスさんはまだ生きてる？アリスさんまだ生きてますかね？現在ヒットポイントが有利なのは、おっと、 残ってるのは宝石の子さん、クラゲさん、ルルネコさん、宝石の子さんとルルネコさんの一騎打ちとなろうと思ったら一瞬で決着がついた。今日の勝者はルルネコさんです。おめでとうございます。はい、今日はね、早く勝負がつきましたね。ルルネコさんの優勝で、本日のバトルロイヤルは終了します。はい、エンディングでございます。はい、というわけで、ナイス白ご飯さんがグハー五平餅にされたっていうことでですね、最後ね、一瞬で決着がつきましたね。はい、ルルネコさん初勝利ということでですね、おめでとうございます。
おめでとうございます。結構さ、
はい、
初登場で初勝利って多いよね。
そうですね、特にね、でも、あれがあるわけじゃないんですよね。あの不正があったりするわけじゃなくて、ランダムでございますんでね。はい、というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。せっかくなのでアリスさん、お星様を振らせておいて皆さんにプレゼントしたいと思います。
はい、
はい、というわけでお星様をキラキラキラキラキラキラ、
苦しむないぞ
キラキラキラ、
アリスのこの
キラキラキラキラキラ、
手から出るお星様を受け取るがよい。
はい、お星様は全部出したところで、皆さんを爆弾で吹っ飛ばす。うおー、はい、というわけでですね、本日も最後まで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。はい、まあそんなわけでですね、よっ、ルンネコさんナイスおめでとうございますということでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ね、梅雨が明けてもうね、今異常気象って言われるぐらい暑い、もう夏真っ盛りぐらいの気温になりつつあります。熱中症には気をつけて、水分を多めに取りつつですね、皆さんこのね、暑い夜お過ごしください。冷房はね、ケチらず入れるのが理想ですよ。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。来週はですね、もうついに7月に突入でございます。7月の6日水曜日ですね、来週はもう7月ですよ。はい、
そうなの。
そうですよ。ですんでね、
大変だ、
大変ではございますが、来週はもう7月突入ということでですね、皆さん暑い夏ね、もう夏休みも近づいてまいりました。期末テストで頑張ってる方、お仕事頑張ってる方、暑さに負けず熱中症にも負けず水分は大量にとって、そういうものになりつつですね、日々をお過ごしていただければと思います。はい、告知ではございますが、今週の土曜日ではございますが、毎週恒例のね、エルデンリングの100人組手またやりたいと思いますんでね、お暇な方はぜひぜひ見に来てください。でそれ以外にも深夜のゲリラ配信とかね、ちょっと最近体調が優れなくて微妙にできてなかったりはしますが、まあ、そちらもねやっていきたいと思いますのでね。
大丈夫ですか？
意外と大丈夫です、意外と大丈夫です。はい、というわけでそんなわけでですね、いろいろとやっていきたいと思いますので、ま、よかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、あとねニコニコなんかの、コミュニティフォローとかもね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスタ包丁姫ことアリステラフィムでした。
はい、ね、ナイス白ご飯さんがアリスさんと HR さんのおかげで今週も負けずに過ごせそうね。月曜日にも負けずっていうことですね。はい、
月曜日、
皆さん本当にお疲れ様でございました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。